西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ始まりました。今日スタートの新番組西宮再発見でございます。10年間にわたってお楽しみいただきました西宮徹底解剖の後を受けて、もうちょっとこの進化系というんでしょうかね、またまたいろんな西宮の魅力を皆さんにお伝えしていただきたいということで、今日から始まりました西宮再発見。第1から第3の金曜日はレギュラーティーチャー、そして第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題お届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて第1金曜日は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただくんですが、1回目の今日はなんと館長自らお出ましいただきました、館長の氷谷和子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、氷谷さんへの今日これ生放送ですので、はい、質問とかメッセージなんかもどんどんお寄せいただくと嬉しいなと思いますので、はい、メールの場合は787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514 までお寄せください。お待ちしています。さて最初にその第一金曜日っていうのはどんなお話を郷土資料館の皆さんにしていただけるのかっていうところをちょっと教えていただけますか。
はい、郷土資料館はこれまで桜 FM でいろんな企画展を取り上げていただいて、学芸員の方からご紹介をさせていただいたんですけども、なかなか普段常設展示のご案内っていうのはあまりしてこなかったように思うんです。
あ、そういえばそうかもしれないですね、うん、いつもあるわみたいな感じでなんか思ってたので、はい、なんかこう企画の方にスポットが当たりがちですよね、
はいはい、でも郷土資料館はもう、はい、もうすぐ来年で40年を迎えるんですけれども、
40年ですか、
はい、
うん、
まあ、常設展示を改めて皆さんにご紹介をしていこうというのがこの金曜日の企画です。
なるほど、はい、素晴らしい収蔵品を、ね、いくつもお持ちでいらっしゃいますし、
はい、
それがまあこうね順ぶぐりに見せていただけるっていうこの常設展というのはもうこれからちょっとあれですね、注目のね、場所ですね。
そうですね、うん、そうですね、常設展のところもやっぱり開館してそんなにたくさん大きなリニューアルの展示会はしてないので、うん、割と開館した時と、まあ、変わらないところがあるんですけれども、ちょっと展示の中身が難しかったり、もっと分かりやすく、はい、常設展を見ていただければなというような思いで、うん、今回第一金曜日には、はい、常設展のコーナーをそれぞれ担当する学芸員の方に、まあ、紹介してもらおうというふうに考えています。
はい、そして今日はテーマが郷土資料館を10倍楽しむ方法、
はい、
ということなんですが、氷谷館長、
はいはい、そうですね、10倍も楽しんでいただけるかどうかちょっと自信がないんですけども、うん、まあ、ちょっとした見方を変えると、うん、展示している資料を面白く見れますよというような見方の視線を、まあ、ちょっと変えていくような形のお話をさせていただければなと思っています。
は
い、
例えば
そうです、
どういうところから
そうですね、
はい、
今回は第1回目ということなので、うん、まあ、郷土資料館の展示室というのは実は2つの部屋に区切られてまして、入り口のところの前室というところと奥の展示室という形で2つに分かれているんですね、
はい、
そのうちの今回は前室の部分のお話をさせていただこうかなと思っています、う
ん、はい、
はい、 で、まあ、まずちょっと郷土資料館そのものの説明をさせていただければなと思うんですが、はいはい、先ほどもう少し申し上げましたように、うん、来年40周年なんですけども、うん、昭和60年、はい、1985年の7月10日に開館いたしました、
はい、
でそれがちょうど市制の60周年の時なので来年が市制100年ですのでちょうど来年40年のお誕生日を迎えると。
なるほど、
いうこと
そういうことなんですね。はいはいはい、
で当時はまだあの博物館法に基づく博物館ではなくて、うんうん、あの博物館類似施設というような位置づけでスタートしたんですけれども、うんまあ、あの平成25年今からだいたい10年くらい前に、まあ、登録博物館歴史博物館として、まあ、登録されましてで、西宮の郷土の歴史、うんに関連する資料を、まあ、収集して展示してそれを皆さんに、まあ、広く知っていただくというような施設としてこれまで、40年近くやってきたわけです、
はあねはい、今学芸員の方って何人ぐらいいらっしゃるんですか、
は
い、
そうですね今は、私入れて職員12名
ああ随分増えましたよね、はい、
そうです ね,
ね、はい、でそれぞれの、ね、得意の分野を皆さんお持ちでいらっしゃいますし、
はい
ね、
そうですね、うん、だその得意なところを、まあ、この金曜日に順番にご紹介をさせていただきたいなと、
は
い、
それは楽しみです
思っています、
は
い
うん
はいでまあ、郷土資料館は、まあ、あの博物館という施設でもあるんですけども、うちがの文化財課っていう組織の中で、まあ所管をしているということなので、うんまあ、歴史的なことももちろんそうなんですけども、まあ、市内のたくさんある文化財の、まあ、ショーケースみたいな形で、うん、あの展示をご紹介させていただいている部分もありますので、
はい、
そういった面でもあの、うん、展示室の見方っていうのをご紹介できればなと思っています、う
ん、なるほど、
はい
はい、でじゃあどういうところから、ね、こう見せていただいて楽しめばいいのかということから、はい、まずスタートで教えていただきたいんですが、
はい、
そうですね、
はい
はい、
あの郷土資料館 の,、ま、あの常設展の、構成といいますか、
はい、
あのなっているところなんですけれども、うんま、テーマとしては西宮の歴史と文化っていう形で、はい、あの展示の構成はされているんですけれども、うん、あの多分途中からそこに財も入ってきた感じで、
はい、
あのもともと文化財課が所管する前は文化課それこそあの、うんまあ、亡くなられた前田さんが文化課長をされてたんですけれども、
はいはい、
文化っていうところも多かったんですけども、うん、あの文化財課になってからは、うんまあ、その中に文化財もご紹介するところの部分がだんだん濃くなってきたのかなっていうふうに
形のあるものと形のないものと両方をこうご紹介いただくということになってきたわけですね。
そうですね。はい。で、そのテーマの中を、はいまあ、19のコーナーに分かれて展示室は構成されていまして、
はい、
基本的には時代順、まあ、通史というふうに私たちは言うんですけれども、うんはい、古い順番に左あの入っていただくと左回りに順番に古いものが並んでいるというような構成になっています、
はい、一番古いのはいつ頃のものなんですかね、結構昔のものですよね、
はい、
うん
あの一番古いと言いましたらちょっと今日も後でご説明しようかなと思っているんですけども、はいはい、あの大社中学校のグラウンドの北側に万治谷荘の植物遺体方眼荘というあの県指定の文化財があるんですけども、
はい、
これが地層の剥ぎ取り見本なんですが、
はあ、
これがもう数十万年前の地層になりますので、
そんな前の地層は、はい、これ露出して
あそうなんです
わけですか、は
い、ただちょっとあの現地の方がだんだん見えづらくなっているので、うんまあ、郷土資料館でじっくり見てくださいみたいな話を今日させていただこうかなと思って、
じゃあ後ほどまた詳しくお願いしたいと思います、はいはいはい、そんな昔のものから、は
い、から、まあ、あの一番新しいところでいくと、まあ、あの大正昭和の初期ぐらいの絵はがきですね、
うんはあ
はい、その辺が一番新しいのじゃないかなと思います。
でこの新しいものは順次またこうね付け け加えられていくわけですよね、多分。
そうですね、ただ常設なので、うん、そこはあまり大きく変わってはいないので、うん、そういったその足りない部分であったり、うん、新たに発見したところは、うん、企画展として特別展示だったり、はい、特集展示だったり、うん、あるいはあの指定文化財公開っていう事業だったりという、うん、まあ、企画展の中でご紹介をさせていただいているという形です。
じゃあ両方楽しんでいただくと、はい、もういろんなことが分かると
そうですね、
仕掛けですね。
はい、その通りです。はい、はい、で、まあ、19のコーナーに分かれているんですけれども、うん、うちは結構ジオラマが大きく場所を取っておりまして、
そうですよね、はい、
全体とすると江戸時代 の、うん、展示の面積が非常に広くなっておりまして、はい、その中身が割と産業に特化したような展示になっています、うん、
はい、
で一番は入ってすぐのところに生瀬ですね、北部の、はい、この生瀬がかつて宿場町だったということで、はい、その宿場町の再現のジオラマがバーンとありまして、うん、まあ、はい、宿役業というところの業種であったり、あと奥の方に行きますとナジオの紙すきですね、うん、実際に空いているすき場を再現したジオラマがあります、はい、これも製紙業という産業ですね、うん、それから西の目の漁業ですね、はい、それは説明書図絵とか三海名産図絵といった江戸時代の地域のものを紹介した冊子があるんですけど、うん、その中で、まあ、西村漁業であったりあるいは酒造業といった産業を、まあ、紹介しているコーナーが割とその展示室全体とからすると、まあ、かなり面積を取っているというような形になっています、う
ん、なるほど、
はい、でまあ、それであとは今申し上げたように時代順に並んでいて、うんうん、ぐるっと回っていただくと、まあ、西宮の歴史文化が分かっていただけるというようなのが常設展の構成になっています、う
ん、はい、
はい、その中でも今日は前室に注目していただいて、
はい、
ご紹介させていただきたいなと思っています、
はい、
で前室はちょうど入ったところに大型 の立体の模型があるんですけども、うん、ここでまずですね前室のコーナーでは西宮市のこう市の概要をまず知っていただくという、まあ、ガイダンスの場所になっているんですね、
うん、
ですなのでその大型の、まあ、それが1万分の1の縮尺の地図なのでかなり大きいんですね、
はい、1万分の1って言うとそうですよね、はい、はい、
でそれを立体になってますので、うん、はい、まあ、パッと四角でですね、うん、西宮が南北に長い市であるということと、うん、間に六甲山地が入っていて豪突があるっていうことと、うん、まあ、私たちが普段いるこの南部のところの、まあ、向こう平野といわれる平野部の様子であったり、はい、あるいは河川だったり道だったりっていうものがパッと見れるということで、うん、西宮市の概要がまずここで分かるというところに、はい、まず注目していただきたいなというふうに思います、
はい、
で、まあ、大体皆さん初めてそこでお話をすると、うん、南北に長いっていうことはあまり意識されてない方が結構多くて、
はい、
そこで、まあ、大体団体見学とかでご説明をさせていただくんですけど、うん、皆さんやっぱ驚かれますね、
う
ん、
なるほどね、そうか、
西宮市ってこういう形だったんだっていうのがまずそこで
そこからのスタートですよね、
はいはい、そうすると、まあ、いわゆる、まあ、向こう側と宿側の間に南部は挟まれている地域と、うん、北側六甲山を挟んだ北側に、生瀬ナジオ山口という、 こう、うん、北部の地域があって、はい、それが、まあ、合併されて今のこの地域になったよとなったよという説明が、ね、もうそこで多分まず分かっていただける。
なるほど。そういえば桜山並みバスに乗ったらえらい長い距離をずっと行って、はい、でもずっと西宮市だったりするんですもんね。
そうですね、
はい、
逆に生瀬とか行こうと思うと、うん、宝塚市とかよその市を通らないと到達できない。
そうか、
はい、そういうの話もその立体模型のところで見ていただけると、うん、まあ瞬時に
理解していただける
というようなところでまずそこの地図を最初に見ていただいて、うんうん、改めて西宮市ってこういう形をしていて、うんうんうん、山もあり川もあり、
はい、
平野部もありっていうのを見ていただきたいなと思うのがこの資料になっています、う
ん、はい、
でそしてですね、その地形の模型図の反対側にコルトンと言われる内照式のパネルがあるんです、
はい、
まあ、内照式なので裏側から光が当たっていて、はい、まあ、写真を主に展示しているコーナーなんですけども、うん、まあ、 私が入った時からずっと西宮のこう名所といいますか、
はい、
知ってほしいっていうところをピックアップして16枚の写真がまあ掲載されてきているんですけども、
はい、
今はちょっと昔の話にはなるんですけども、うん、西宮の名勝地、多分徹底解剖の時にも
昔やりました
テーマでやったか
西宮の名勝地っていう、はい、
多分森下が多分あの、はい、その時に説明していたかと思うんですけども、文化庁が平成23年の頃に、まあ、いわゆる名勝地ではなくて名勝、名前に勝つと書いて名 勝っていうのが、はい、これが文化財 のカテゴリーの一つなんですけれども、
はい、
この名勝の、まあ、調査をするということで、うん、西宮の方にも紹介が来て、そういう名勝にゆくゆくはなるかもしれないような候補になるような、
う
ん、そういうものないですかっていうことで、
うん、
あの問い合わせがあって、
はい、
それに対して、まあ、あのこういうのありますよというふうに出したところ、うんうん、7カ所が名勝地、うんだよねっていう形で文化庁の方から認められたというか認定されたということだったので、
はい、
その名称、まあ、言うと西宮のまあ顔のようなところですので、概要を知っていただくのにはそこがよかろうと、うん、
その7つというのは、
はい、
ちょっと挙げていただけますか。
申し上げますね、はい、まず宝来橋、
あ宝来橋ね、
はい
はい、
もうあのいわゆるあのバッドグランドって言いますか、
はい、
あの六甲山の北側に走る、まあ、あの有馬高槻構造線という、うん、ところの上に沿った断層、
はい、
ここがもう本当にあの崖みたいになっている、あの崖が露頭出するような、うん、そういうような花崗岩の崩壊したようなところが見られる、はい、まあ、向こうでは白菱石とかザトウ岩とか屏風岩とかって言われるような、はい、そういう岩があるところですね、この宝来橋。
映画とかね、はい、ドラマのロケ地としても ね、はい、使われてますよね、はい、
でその宝来橋がまず一つ、
はい、
それからちょっと今は残念な状態になっているんですけども、うん、武田温泉、
あーねー、はい、まあ、ちょっとあの被害を受けてそこからの復旧っていうのが、
はい、まだまだ、ね、まだまだちょっと
進んでいないという、
はい
ね、
ただその時はあのやはりモミジだったり、はい、まあ、あの景色として美しい場所と、うん、まあ、渓谷の美とかモミジの名所として知られていて、
はい、
まあ、あの江戸時代の時に、まあ、温泉を発見したという伝承があったりということだったり、まあ、あの水上さん あの桜森の舞台だったり、
は
い、ねはい、山崎豊子さんの晴れ着の舞台とか、そういう小説のやっぱり舞台になるような、やっぱり一つの西宮の、まあ、名所の一つだったと思うんですけども、はい、その武田温泉、
武田、
はい、それから皆さんもよく知っている兜山、兜
山、
はいはい、もう南部の方だったらね、必ずもう見ている、いつも見ている兜山だと思うんですけども、
あの小学校の時ってみんなで遠足みたいにして登りませんでしたっけ、
はい、そうなんですね、私はちょっと知らなくて分からないんですけども、
なんか結構やっぱり親しまれている山ですよね、はい、
そうですね、
本当に綺麗な兜みたいな形してて、
そうです ね本当にこう山の形がこう、はい、湾を反対に逆さに伏せたような形で、どこから見てもすごく象徴的な山なんですね、うん、
はい、
なんかどうも大阪の方から見られた時には、うん、あの神の山、神の山というふうな言われ方もしていて、兜山の言われがそこにから転じたんじゃないかと言われたり、
そうなんですかあれ兜の形だからって言われてもないんですね
それとか あとはその神宮皇后という伝説的な、はい、方がいらっしゃるんですけども、はい、その方が戦勝、あの戦に勝ってきた武具、馬具をその兜山に収めたので、うん、まあ、兜山って言われたというような言われがあったり、
はい、
実はうちの指定文化財に兜山銅貨という弥生時代のお祭りの道具があるんですけども、はい、それも兜山の一番山頂のところから出てきたんですね。ってことは弥生時代の時からやっぱりあの山は神聖な山だっていうふうに思われていて、
じゃあこう崇められていって、はい、そこで、いわゆる祭事みたいなのも行われていたかもしれない。
そうですね、
はい、
なので、まあ、やっぱり象徴的なのでやっぱり名勝と言われにふさわしい、はい、
なるほど、
ということで兜山が一つ認定を受けているという形になります、
はい、
でそれからは4つ目に夏木山、
はい、
ひろた神社の正社に夏木神社っていうのがあると思う、似て行駅の少し西側になると思うんですけども、はいはい、ここが摂津名所税という江戸時代の名所をこう紹介した冊子があるんですけども、はい、その中にも夏木岳というふうに書かれていて、う
ん、そんな山とか岳とかっていうこと、はい、高いですかあの辺
そうですね、海から見た場合に、
うん、あそうか、はい、海抜で行くと結構高いんですか、はいはい、あなるほど、はいはい、
なので万葉集などにも読み込まれていて、うん、竹市の村地蔵人という方が、うん、飛鳥時代の肝心なんですけども、はい、その方が、稲野とかすごい綺麗なところがあるんだけど、うん、夏木山だったり角の松原、角の松原はちょうど西宮神社のもう少し東側のところにあった橋だ、石橋だというふうに言われているのがあるんですけども、そのあたりが非常に風光明媚なところなので、うんうんうん、自分の愛しい人にもそういう石景色を見せてあげたいというふうに読んだ歌が、うん、
ロマンティックですね、
はい、そういう、美しい場所である夏木山、うんはい、それから西宮神社園地、いわゆる清水神社の池ですね、はい、神地があると思うんですけれども、はい、ちょうどそこにですね、嘉永橋と瑞穂橋っていう国の登録の橋が2つかかっている、
なるほど、
はい、園地ですね、はい、これもやはり説明書杖に挙げられていて、非常に名勝地だと言われているところです、うん、なのでまたうちのパネルだけじゃなくて、うん、ぜひ神社の方に
現地にね、
いただいて、
はいはい、茶店もありますし、ほとりのところに、はい、
確認いただければなと思います、
うん、はい、
6つ目がお前浜、
はい、お前浜も名勝地なんですか、
はいはいはい、こちらもやはり同じく摂津名勝杖、うん、やっぱり昔からですね、人々の風景や景観として大事にされてきたものがその選択されているということになるんですね、
はい、
で多分今宿川の桜と兜山って私たちが見ると西宮らしい象徴的な景観だと思うんですけども、うんはい、これも多分ずっと続けば名所であったり、
は
あ、今多分桜の名所になってますけども、うん、ゆくゆくはそういう名所地になっていくような存在かもしれない。
なるほどね、はい、はあ、そうか、名勝地になるにはでも結構大変なハードルがあるんですね、
そうですね、
いろいろ認められなきゃいけないし、はいそうですね、歴史もね必要なんでしょうしね、
そうですね、はい、でもやっぱり皆さんが親しんできた景観っていうものがやはり大事っていうことになっていくのかなというふうに思います、はい、なので前浜も、広田神社の前の浜ということでお前浜というふうに考えられていまして、うんうんはい、こちらも鎌倉時代の和歌の中だったり、
うん、
いろんな歌人たちが読み込んでいる、お前浜だったりお前の沖だったりっていう形で、はい、文章だり冊子なりいろんなところに読み込まれているという名称だというところですね、
はい、
それから最後の7つ目が綾羽鳥呉羽鳥伝承地と言われる、
はい、
記憶ありますか、
はい、
すごく漢字ばっかりで難しいんですけど、
難しいですよね、はいはい、クレハ、なんだっけあれ、
あやは、
あやは、あそうかこの津戸の方ですよね、
そうです、
は
い
ね、
ちょうど、はい、北向き稲荷神社っていうのがあるんですけども、うんうんはい、そこに今兵庫県 の旧の史跡で、
うん、
あやはクレハの松のと染戸の池って書いた大きな石碑が立っていると思うんですけど、はい、
その両方が名勝地になってるんですか、
はい、そうですね、うん、そこの、松自体はもう枯れてしまってもうないんですけども、
はい、
かつては白砂青松の多分海岸に、中国からやってきた2人の織物のお姫さんが、はい、そこで糸を染めた染戸の池があって、
はい、
その、遠く中国の故郷を思って、うんうん腰をかけながら見た松が あったっていうような伝承がありまして、うん
はい
その伝承地のことを、江戸時代になってからなんですけども、小沢種春という方がそこで句を読んでいまして、その石碑も実は句碑も実はそのそばにあったりということで、うん古代の西宮の、美しい海岸の様子を、伝えるものということで、名勝地の中の一つとして、加えられたということで、そういったこう、 今すぐ見てあそれすごい名勝地なのって思うところもあって、まあ、今の染戸の池の場所とかだと、まあ、そういうかつての様子ってなかなか分かりづらいんですけれども、
そうですよね、
ただそういうのがずっとあの昔 の, そのいろんな書物の中で読み込まれてきたということで、ご紹介をさせていただいているパネルがあります。
なるほど。
はい、そしてそのさらに奥行きますと、まあ、あの文化財なの、あの文化財課ですので、うん、市内の文化財をご紹介しているパネルが並んでおります、
はい、
ここもやっぱり16枚のパネルがありまして、うん、まあ、ちょっと設置したあれから少し年代が経っているんですけれども、あのその当時あのちょうど登録文化財っていうのが、うん、割と頻繁にこう登録されていた時期だったので、はい、新たに登録されたあの、松山大学御山記念会館のものであったりとか、はい、うん、旧山本家住宅だったり、うん、あとは神戸女学院も最初は登録だったの で、
ね、登録だったので、今はもう指定
で国の重要文化財になりましたが、ね、登録だったので神戸女学院 の, あの音楽館の写真がちょうど桜のところをバックにこう、はい、写っている写真だったりという形で、まあ、市内の文化財を紹介するパネルがこう16個並んでいるという形になっています。はい、いや
でも本当に改めてそういうのを拝見すると西宮ってすごい街だなと思いますよね。
そうですね、
いろんな素敵なものがいっぱい残ってますし、はいはい、ね、
そうですね、うん、まあ、先ほどの写真パネルは多分現地でいてもご覧になっていただくことができる、う
ん、今の姿を、はい、ほぼ、
はい、見ることができる場所と、あとまあ文化財はなかなかその全てすぐ外から見れるばっかりのものではないので、はい、あのその中でこういうものがありますよっていうようなご紹介をさせていただいてるんですけども、はい、やはりあの建物とかだと、あ、これ近くにあるの見たことあるけど文化財だったんだっていうような
う改めてあすごいもんなんやみたいなのは確かにありますよね。
はい、なのでその写真パネルで、はい、まあ、ご近所の文化財をぜひそこで探していただければいいかなっていうふうに思っています。
本当に身近に触れることのできるそういう文化財っていうのも、ね、貴重ですから探していただきたいですね。
はい、はい、そしてその前室の一番奥にあるのが自然史のコーナーになります。
はい、
先ほど冒頭でも紹介したマンチダニ草植物遺体包含層と、うん、なんか隠したかみそうな名前なんですけれどもこれ兵庫県指定の天然記念物と言われるもので、あのちょうどですね、あの剥ぎ取り、その地層を剥ぎ取った標本が展示されているのと、うん、はい、その標本のところの黒い帯の部分から見つかった植物の種が一緒に横に並んでるんです、
はい、
でこれが何を示しているかと言いますと、うん、あのその種の種類なんですけれども、うん、イラモミだったり朝鮮御用といった、まあ、あのだいたい標高が1000メートルから2000メートルぐらいの高地にしか自生しない植物がその地層の中にはまってるんです。
え、じゃあ当時はその辺はすごい高地だったってことですかね。
そうだね、高地と言いますよりも、はい、そういう植物が育つ寒冷な場所だった。
あ、涼しかった、
はい、
寒かった、
寒かった。西宮にそういう寒かった時代があるということが分かる地層なんです。
なるほど。
それがあの地層として黒い帯で残っているんですけど、はい、うんうんうんうん、先ほど申し上げたみたいに、うん、現地にももちろん残ってはいるんですけれども、はい、だいぶですね、あの周りの変化になって、うん、ちょっとその黒い部分が見えづらくなってきておりますので、うん、まあ、現地でも見ていただけるといいんですが、まあ、よりゆっくり丁寧に見ていただけるとしたら郷土資料館のこの常設展である剥ぎ取りの標本ですので、こちらでじっくり見ていただければいいかなというふうに思っています。
はい、今日は郷土資料館を10倍楽しむ方法ということで平谷さんにお話を伺っています。じゃあ後半もお楽しみに。桜へさあ今日から始まりました西宮再発見。改めましてご案内役の増井貴子です。そして今日は西宮市立郷土資料館、館長の平谷和子さんをお迎えしてお届けしています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの今ね、いろいろと10倍楽しむ方法伺ったんですけど、はい、あのなんかね難しいかなとか子供には無理かなとかなんかそういうふうに思ってらっしゃる方もあのなんかいらっしゃるかなと思うんですけど、もう各年代 代の人がいろいろ楽しめる工夫っていうのをなさってるんですよね。
そうですね、うん、あの子ども向けのキャプションを設置してまして、はい、もっとあの読みやすいような簡単な解説を、うん、あの各コーナーにいくつか設けてますので、うん、通称ヒント君というふうに私たちは言ってるんですけれども、はいはい、そのヒント君を探してテニスを回っていただけると、うん、割とこう安易にあの西宮の歴史に対する説明を、うんうん、あの読んでいただけるのではないかなというふうに思っています。
じゃあもう子どもさんにも、はい、もうどんどん来ていただきたいという、
そうですね、
ヒント君に会いに来ていただいたら、はい、もうなんか帰る頃には西宮のことが本当によく分かってる、そんな感じになってるわけですよね。
そうですね、
はい、ということでぜひぜひ郷土資料館10倍と言わず100倍ぐらい楽しんでいただきたいんですが、さあいろんなイベントやってらっしゃいますよね、ここでは。
はい。
じゃあそういうところをご紹介いただければ、はい、と思うんですが、はい、
現在開催中の展示をまずご紹介したいと思うんですけれども、うん、はい、パネル展示、千編万歌宿川物語という写真パネル展示を、うん、4月21日まで常設展の入り口の付近で開催しています。
はいはい、
これはまああの宿川の、いろいろこう移り変わりの様子を写真で紹介しているものです。
はい、
まあ、あの高露園の駅も昔はあの、地道だったのが公開になったりとか、うんうん、まあ、あの今は桜の名所だった宿川公園も昔は松林だけだったとか
でしたよね。いろんなやっぱり移り変わりがあっての今があるんですよね。
そうですね、はい、その様子をこうご紹介しているパネル展示を21日まで開催させていただいています。はい、で来週の4月9日の火曜日から同じくパネル展示を開催するんですけれども、うん、これは展示室の外の廊下のところで開催させていただきます。
はい、
スポーツの聖地甲子園という、今年がですね、
はい、
もう皆さんもご存知の通り甲子園球場が開設されて100年という記念の年でございますので、
ね、
まあ、あの実はもう皆さんはもう野球のイメージが強いと思うんですけれども、うん、それ以外にもいろんなスポーツが甲子園で開催されてますので、
はい、
そういうところの部分をご紹介させていただきたいなというふうに思っておる、うん、はい、展示です。
これが期間としては、
はい、4月9日から5月26日までの間になっています。
なるほど。じゃあ4月21日までにお越しいただいたら両方見られたりするんですよね。
そうですね、
うん、はい、そうか、そういう楽しみ方も。でなんか文化財ウォークもあるんですか。
はい、その最後のパネル展の最終日の4月21日の日曜日に、はい、うん、先ほどの甲子園開設100年ということなので、うん、
はい、
甲子園の周辺の文化財を巡るというタイトルで、うん、阪神、甲子園駅の東側の改札口を9時半に出発いたしまして、
はい、
一番遠いところは、浜甲子園にある鳴尾球場の跡地の碑があります。うん、はい、ここまで行ってぐるっとまた戻ってくる、
うん、
12時までの約2時間半ぐらいの、うん、文化財ウォークを開催する予定にしています。
うーん、なるほど。これはあの申し込みはしなくても当日、
はい、
あのそこに、
そうですね、
阪神甲子園駅の、
はい、
東改札口に行けば、
はい、
OK と、
はい、あの9時から受付を開始しておりますので、はい、定員30名ということで、はい、イヤホンガイドを使って、まあ、歩く途中も解説を加えながらお案内する予定になっております。
ね、楽しそうです。ぜひ参加していただきたいと思います。あのね、今ねメールを頂戴しました。ラジオネームきびだんごさんなんですが、まあ、水さんはじめまして、西宮の彩りを発見ということのようですね。そうなんですよね、番組表を拝見し毎週西宮のこれまでの歩みをいろいろな角度からお詳しい方々とけんけんがくがくのようですね。増井さん、私も理解できる範囲で番組を拝聴させていただきますっていうか、拝聴していただくのもちろんめっちゃ嬉しいんですけど、いろんなイベントにもねぜひぜひ積極的に参加していただいて例えばこのね文化財ウォークなんかっていうのも楽しそうですもんね。
はい、ぜひご参加お待ちしております。はい、
その他にもいろいろと参加できるものがあるんですね。
はい、
はい、
現在ですね、うん、あの新規事業としてあの募集をしているものがありまして、
はい、
まずあの西博サポーターズというあのボランティア事業を今期から立ち上げました。
はい、
で、あの西宮のボランティアといえば西宮歴史調査団が有名なんですけれども、調査というところではなくて、まあ、学芸員の普段やっている、うん、まあ、業務の一部をサポーターあのご支援していただくというようなことで、
はい、
まあ、あの これまでは平日の調査が多かったので、うん、なかなかそのお仕事があったりとか学校があったりする方はご参加いただけなかったので、土曜日に主に活動をするボランティア事業として今年度立ち上げました、
はい、おー、これはもうじゃあ本当に知識とかなくても参加している中でこういろいろと学芸員さんのやってらっしゃることを見ていただいたりして、まあ、興味を深めていただくといいと、
はい、そのとおりです、
はい、じゃあいくつぐらいの方からなんですか。
一応中学生、はいはい、以上の方でということで、はい、もう初日から実は中学生の方にお申し込みいただきまして、
うわそれはすごいですね、はい、うん、
市ともですね若い方たちにたくさんご参加いただきたいなと思っているボランティア事業、はい、定員10名なんですけれども、うん、まあ、4月中受付をさせていただいて、はい、5月18日に第1回目の、まあ、会を持とうというふうにしておりますので、うん、郷土資料館の窓口もしくはお電話でお問い合わせいただければと思います、
は
い、
電話は 0798-33-1298 0798-33-1298 こちらですね、
はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、それからもう一つ今受付をやっている、史跡の特別見学会というものがあります、
はい、
まあ、西宮には国の史跡が2つあるんですが、うん、1つはですね兜山の中にあります、うん、大阪城の石垣石城場と東六甲石城場とと言われる、うん、石の採石場の跡が、はい、史跡になっているんですけども、うん、これはいつも年にこれまで3回1、2月、2月、3月と見学会をしてたんですけども、はい、そこは割と展望台とか割と、うん、割と行きやすいところのご案内だったんですね。はい、はい、やっぱり足元がやっぱり悪かったりしますので、まあ、今回は特別見学会ですので、はあ、本当の史跡の部分にお連れさせていただくので、
うん、じゃあその足元の悪いところも行っていただこう。
はい、そういうものです。
これ普通に入れないところですよね、
はい、普段は入れないところになってますので、はい、特別見学会になっております。
ただこれはやっぱりかなり足に自信のある方に参加していただきたいですよね、
は
い、
そうですね、はい、実は3月の10日にもやらせていただいたんですけど、はい、ちょっとやっぱり体力的に難しくてちょっと離脱される方もいらっしゃったので、はい、足に自信があるという方にご参加いただければと思っています。
見客向きコース、
はい、そうですね、はい、そちらが4月20日に実施させていただきます、
はい、
で定員20名で今申し込み受付中です、
はい、
でもう一つの史跡が西宮砲台、う
ん、はい、
これが5月18日の日に開催させていただく予定になっておりまして、うん、はい、でこれも平成30年の時の高潮でですね、3分の1ぐらい使ってしまって以来ちょっと見学ができない状態だったんですけれども、はい、今回特別なので、はい、中にお入れいたします。
これも特別なんですね。
はい、
はあ、じゃあもうこの機会にぜひ内部も見ていただけるということで、はい、5月の18日、はい、これも事前申し込みが必要なんですよね。
そうですね、はいはい、こちらも先ほどの電話番号もしくは窓口でお申し込みいただければと思います。
はい、いやでもこうやっていろんなところに連れてっていただけるとやっぱりなんか自分の目で見てなんか経験するっていうのはなんかその歴史の中ですごいなっていうのを感じ改めて感じることができますよね。
はい、現地でそのダイナミックな史跡を体感していただければと思います。
うん、ダイナミック、そうですか。この石頂バートなんていうのも本当にダイナミックですよね。
そうですね、
だって大きくて切り出そうとしても切り出せなかったとか運べなかったとかっていう石がゴロゴロしてるんですよね。
そうですね、はい、兜山から南の方にいくつかそういう点在しておりますので、うん、はい、実は京都資料館のすぐそばにも一つ調整席あるんです。
そうなんですか、
はい、またそこもご案内できればと思います。
いやこれからもまあこういうふうにアクティブにいろんなところに出かけていくというイベントもあり、そしてまた京都資料館の中でいろんな展示もありということで、またこの番組でもいろいろとご紹介いただきたいと思いますので、今度5月の3日も京谷館長にご出演いただけるんですよね。
はい、
その時はどんな話を、はい、
私が宗教民族が専門ですので、はい、西宮の神社仏閣と石像美術というところでお話をさせていただこうと思っています。
これはちょっとかなり難しそうですけど噛んで含むように、はい、教えていただけますよね。はい、はい、楽しみにしています。さあそして第2金曜日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場なんです。で丸山先生は西宮市内の駅にスポットを当ててその歴史や魅力を深掘りしていただきます。 ただこうと、こういうことになっておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。来週です。4月の11日は JR の西宮駅にスポットを当ててという、もうこのすぐそばですよね、桜井フィールドスタジオの、はい、でもここにもういろんなドラマというかね、面白いお話がいっぱい、隠れているということで、 JR 西宮駅にスポットを当ててお話をいただこうと思います。さあ、丸山先生のメッセージもね、もう事前送っといていただいたらいいかなと思いますので、またまたどんどんお寄せいただきたいと思います。ということで、いやいや、なんか1回目ということでね、はい、なんか記念すべき1回目に、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで、今後とも本当にぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ということで、本当になんか再発見っていういろんな彩りが西宮の街にはあるんだなっていうことをですね、多分今日 この短い時間の中でも、あそこもあそこもあそこもみたいな魅力をね、いろいろと感じ取っていただけたと思うんですけど、本当に改めてその西宮の街の文化や歴史の豊かさっていうのも感じますね。
そうですね、うんうん、はい、今日の前室だけだけでもいろいろ感じていただけたんじゃないかなというふうに思います、
はい、ということで、今日のティーチャーは、西宮市立京都資料館館長の氷谷和子さんでした。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ということで、来週もワクワクでございます。来週は丸山先生の登場となります。またどうぞ聞いてください。ではでは、また。